ちは、ひとみです。今の憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストをお招きしていますが、今日のゲストは京都精華大学名誉教授で漫画家でもおられます吉富康夫さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。よろしくどうぞ。
吉富さんは、
はい、
戦前戦中戦後、
そうですね、
生きてこられたと。
戦前もちょこっと頭を出しましてね、
はい、
戦中が小学校のやっぱり低学年から高学年にかかるところで終戦になって、
はい、
それからいよいよ戦後の長い長い時代がね始まるということですけどね、
いわゆる新しい時代が来たっていうのを、
ええ、
ね、そのまま生きてこられてるわけですよね。
そうですね、で僕はちょっとねいろいろ思い出してみてね、
はい、
英語をちょっと喋りますね、
はい、
短いですけどね、うん、I'm using my Bible for a roadmap っていうね、いよいよこれ I'm using my Bible、 私は聖書をよく使います、
はい、
道路マップとして、まあ、そういう人生を送ってきましたというね、これがアメリカのね、
はい、
ブルーグラスミュージックっていう中にね、はい、ちゃんとあるんですよね。でこのね、マイバイブル、聖書を人生の指針として生きてまいりました、
はい、
ということをそのまま聖書憲法にね、
はい、
置き換えたいと、はい、これも常に思ってるんですよね。で憲法をまさに道路地図のように思いながら生きてきた、はい、まあ僕で言えば半生というかね、もうほとんどもうこれ大体人生終わりですけどね。
いやいや、まだまだ。
それはね、まあ、とにかく憲法とともに、
はい、
憲法を見上げながらも僕はやっぱり見上げたいですね。
あ、そうですか。
見下ろしたらいけませんね。
まあ、それはね、
見上げたいね、
うん、
だからそういうのも憲法と、まあ、僕との関係といいますかね、
はい、
この憲法があるんだったらとにかく世の中は間違いなく素晴らしくなるだろうと、
はい、
もうこれはもう絶対にそう思ってましたね。
それは小学校中学校の新しい憲法ができた時、
そうできた。それまでのね、
はい、
もう小学校の低学年しか僕は記憶はないけれど、
はい、
小学校の校庭でみんなが並んでいる、
はい、
並んでいるけど真夏の本当にもう暑い暑い中で並ばされて、
はいはい、
ところが栄養がみんな足りてないから、
はあ、
頭が重たくてグラグラグラグラ揺れる、はい、ちょっと足を踏み出したら、そうしたらこの軍服を着た校長がですね、この台の上から、そこの被告民ってこう怒鳴るわけですよね。
そのゆらゆらとした
人に。揺れてる子にね、ちょっと私は名簿が一番後ろなんで、前が全部見渡せると。
はい、
でそこからはみ出した人に、
はい、
子供が同級生がね、
はい、
はみ出した、その次に出た校長の言葉がね、
はい、
天皇に対して不敬であるってこう言った。そのことは未だに覚えてるの、
はい、
不敬である、
うん、
その次が強烈なの、その場で舌を噛み切って死んでしまえとこう言った。
それは教師が生徒に向かって言ってるんですよね。
教師のボスですよ、あんた校長ですよ、
ね、
なんかそれをねこの間の教育直後の、
はい、
ややこしい
森友さ
んなんとか、
ね、
ああいうバカな話で、
はい、
また余計思い出してね、
はい、
その時の校長の声がビンビン頭に響いてきて、
お
それに比べて戦後のこの憲法がパッと来た時に、はい、初めは何がなんかわからなかったけども、はい、じーっと読んでみたりすると、うん、まあ、色出てますよね、小学校とかいろんなとこからね、言ってた時がね、それを読んでみると、これはちょっと嘘やろうと、こんなことが実現できるかと。僕はやっぱり25条ですよね。
そうですね。
すべての国民は健康にして文化的な最低限度の生活をと、うん、そのまた文化的っていうところにね、
うん、
ものすごいなんというのか衝撃を感じましたね。文化的とは何かって言ったら、つまり芸術もね、
うん、
享受できるようなゆとりでしょ、
はい、そうです。
これ最低限度ね、うん、こういうことを憲法は言うてんだとね、うん、第9条に至ってはもうとにかく人殺しをするような武器はもう全部捨てなさいよと、はい、今ごちゃごちゃごちゃごちゃ政府がいらんこと言ってますわね、変な解釈してそれをもうへし曲げてね、
はい、
言ってますけども、本当の憲法の精神というのは人を殺すようなそういう狂気はもう持たない、はい、
そうです、
実に理想だ、
はい、
健康にして文化的な生活を営む権利を有しておるんだって、うん、 この憲法に政府が近づいていってくれたら、
はい、
素晴らしい日本ができる。そうです。だから僕はもう青春時代はもう輝いてましたよ。
なるほど。それが目標っていうか
目標です。
光り輝くわけですね、はいはいはいはい、頭の上でね、
はい、片っぽではどんどんどんどん時代がおかしくなってくる。
なりますね。
ねえ、なんだか海上保安隊ができたほうが、なんか警察呼ぶたり、
そうそうそう、
ね、それがなんか自衛隊のなんだかなんだかなんだか片っぽの方でどんどんどんどん変えていける、はい、そういうまあ暮らしが憲法から遠ざかっていくこの感覚がね、
はい、
限りなく寂しいし、
うーん、
なんかね憲法は押し付けられたもんだからとかなんとかいうやからがいますけど ね、憲法は冗談じゃないよあんた押し付けられた、いいもんだったら押し付けられようと、ね、叩きつけられようといただいたらいいんですよ。
そうです、
いいんだから。
だって戦後すぐの時にその小学生中学生がその憲法を読んで、わあこれかっこいい、これはすごいって思った人たちがかなりいたはずなので、
いますよ。
その人たちがそういう人生を目指してたことは今全部否定されてるわけですからね。
そうです、そうです。
一体何なんだということですよね。
今の新聞の図書欄読んでもね、
そうです、
憲法は良かった、うん、もう戦争はなくしてほしい、
うん、
ね、もう二度と嫌だなんて、大概75歳以上ぐらいの人ばっかり。
そうです、
もうすごい。
いわゆる新生学生が始まった時に、そうそうそうそう、新生中学1年2年の人たちに新しい憲法の話っていう雑誌を配りましたよね。あれを見て私の知り合いにもいるんですけれども、もう本当に嬉しかった。僕はこれでもう戦争に行かなくていいんだ、
そうそうそうそう、
もうそれが保証された、
そうそうそう、
それが本当に嬉しかったっておっしゃるんでね、やっぱりそういう生活を今も70年間戦争に行ってない国としては世界中でも数少ない国の ね一つなのでね、やっぱりぜひぜひこれは守り続けるというか、あって当たり前のものとして、
そうですよ、ね、あの守り続けなきゃいかんという今の時代がおかしいわけ
です。
守り続けなきゃならんでなくて、
う
ん、憲法を発展させていこうって、
そうです、
憲法の良さを世界に言っていこうって、うん、日本の財産は経済じゃないんですよ、うん、憲法なんですよ、です、まさに
これを世界中の国が真似るように、
うん、真似るように
取り入れるように、
そうです、
ね、広げていけるといいですね、
う
ん、
そうですね。
やっぱりみんなで正しいものは正しいということをちゃんと言えるよう な、
ね、特に若い人たちがやっぱそういうことをね、言ってほしいなっていうふうにも切実に思いますよね、
うん、やっぱりあの生まれた時からある日本国憲法っていうものはあった当たり前のものと思ってしまってるので ね、うん、 ね、その意味と深さというか、うん、自分の生活にそれがどれだけ寄り添ってるかっていうことをね、うん、もっとやっぱり実感するような、
そうです ね、
そういうことが教育の中でも行われていくといいと思いますね、
なんかあのよく平和ボケしてると、今の日本人は平和ボケしてるなんて右側の方の人が言うてますけどね、平和ボケならいくらしてもいいんじゃないですか。
そうですよ、
ねえねえ、
戦争知らんのに越したことはないんですから、
そうです、
もう知る方がやっぱり寂しい悲しいと思わないと、
そうです、そうです、
ねえ、はい、そろそろ時間が参りました、
はい、
今日お越しいただきましたゲストは京都精華大学名誉教授で漫画家の吉富康夫さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想を憲法サロン京都へお寄せください。ご意見の宛先は憲法9条京都の会、電話 050-7500-8550、 ファックスは 075-603-8135 です。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。